それでは別慶が本日引用される箇所を拝読させていただきます。マルコの福音書の4章の21節から新約聖書の65ページです。マルコの福音書4章21節から。また言われた、明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか、食台の上に置くためではありませんか。隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のある者は聞きなさい。また彼らに言われた、聞いていることによく注意しなさい。あなた方は人に測ってあげるその測りで自分にも測り与えられ、さらにその上に増し加えられます。持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまいます。以上です。
今日の題名は、この間の話の続きですけど、人類の悩みのもと、人類の悩みのもととは何でしょうかね。創世記3章1節に、悪魔は初めの人間を誘惑したとき何と言ったかと言いますと、神が本当にそう言われたのですか。これは人類の悩みのもとになったんです。人間はある意味で主の御言葉を無視して悪魔の嘘を信じたんです。結局主の御言葉の後ろに疑問符をつけると終わり。今朝ドイツから、E メールもらったんです。うちの子供ハイデちゃんからなんですけど、日本でもみんなある姉妹のために乗ったらいいと思うんですけど、ちょっと難しい名前ですけど、ドロテア・グルツィンガードロテア、日本で下の名前なんですけど、ドイツで上の名前、ドロテア・グルツィンガー一つの名前よ、下の名前よ、ドロテア。ご小さいの姉妹で、イエス様を愛してる人で、幼稚園の先生なんです。そして、仕事を探したとき、ドイツの国の教会から、推薦されて、うちの子供の住んでるところの幼稚園で働くようになったんです。結局、教会の経営している幼稚園です。そして彼女はね、考えてください。とんでもない罪を犯しました。どういう罪を犯したかと言いますと、賛美歌を子供に教えたんです。そして子供と一緒に祈ったんです。そしてイエス様のことを話したんです。今、クビになりそうです。結局、親はみんな反対して、これは時代遅れです。聖書だって笑い話じゃないか。キリストだって昔の沈没だったじゃないか。やっぱり彼女をクビになるようにと。僕の牧師はまだ判断していないけども、とんでもない困難になってます。わかるでしょう。ドイツのこと忘れてください。もうダメ。おしまい。本当です。あなた方ドイツ行くといいいいとみんな言うでしょう。みんな騙されます。結局向けてどういう人々に会うかと言いますと、イエス様を信ずる連中たちだけだよ。逆に同じです。ドイツ人日本まで来るとみんな嬉しくなる。ね、主にある兄弟姉妹しか会えないから。でしょ。けども全体としてもダメ。ドイツだけじゃない、ヨーロッパダメ。反キリストが来るために必要なんです。反キリストは必ずヨーロッパから出るものなんです。そして初めて中国に入るのは悪魔じゃないよ。 ファンクストです。まあ恐ろしい。結局もいわゆる聖書批判は全部ドイツから来たものです。神が本当にそう言ったの？この気持ちになると本当に終わり。主はどういう人間の探し求めておられるなのでしょうか。まあ2600年前にイサヤは書いたのです。御言葉をおののくものです。御言葉の前に小さくなる人々です。パウロはロマ書3章の中でいろんな人間の罪について書いたんです。人間は一体どういうものか。まあ全部旧約聖書からの引用された箇所ばっかりなんですけども、まあ一度書いてるんですけど、彼はまとめて次のように言ったのです。彼らは主を恐る恐れがない。もしそうだったら終わり。もう祝福がない。いくら聖書を読んでも祈っても何にもならない。主を恐る恐れがなければもう終わり。イエス様の態度はどういう態度であったかと言いますと、あなたの御言葉は真理です。もちろんイエス様の時代で今のような聖書が存在していなかった。旧約聖書しかなかったんです。けどもイエス様にとって創世記からマレアク書まで全部神の言葉であり真理でした。そしてイエス様は全部信ずることができたならば、私たちも安心して信ずることができるなのではないでしょうか。絶対に騙されません。わからないところあるよ。けどそれ別にいいじゃないか。結局ね、いつか全部わかるようになろう。聖書の一点一点は本当だった。イエス様のように御言葉を大切にした人間はいません。イエス様は御言葉なしに生きることができなかったようです。ですから誘惑された時、アラノで40日間何にも食べなかった時、イエス様は何と言ったかと言いますと、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で。イエス様のように聖書を大切にした者はいないし、イエス様にとって御言葉とは本当に全てのすべてでした。御言葉に頼るとやっぱり人間は元気になる。私たちはどうして聖書を読むなのでしょうか。聖書について話すなのでしょうか。結局精神的に疲れないためだけなんです。知識を得るためじゃない。もう分かったと思えばもうすでにおしまいです。いわゆる聖書学者の大部分は神の敵です。ちょっと考えられない。ドイツの牧師を訓練する大学の教授たちなんですけども、国によって決められるものです。教会は無視されます。もちろん教会は国と一つなんです。みんな無神論者です。考えられないけど本当なんです。ですから素直な信仰を持っていても、神学を勉強することによってダメになる人は大部分です。まあ100年前だったかもしれないのドイツはまた違ったんです。まあ家族はみんな揃ってテーブルの周りに座っていて、あの父親は急に長男に炎出せ、お父さんいっぱいあるじゃないですか、どういう本ですか、決まっとるじゃないか、聖書だよね、本の本とは聖書です。まあゆっくり考えたことがあるかどうかわからないけど、普通の本を読むとね、大体一回しか読めないじゃないですかね。本箱いっぱいになるんですけどね。まあ2、3回読む本めったにないよ。始まっても、ああ次の言葉買うからもう面白くないでしょ。聖書はいくら読んでも新しい。不思議じゃないですか。時代を超えながらない。結局御言葉を通して元気になるのは すごい事実なのではないでしょうか。ですからできるだけ御言葉に頼らないと大変なのではないでしょうか。まあこの間私たちはこの種まきの例えについて考えました。今話したように御言葉とは聖書とは本当に大切なんですけども、覚えるべきこととは聖書とイエス様とは本当は一つなんです。別々と考えればちょっとおかしくなる。サイレなさるイエス様は神の言葉として語られると聖書は言っているんです。イエス様に与えられている一つの名前は神の言葉です。ヨハネ伝一章ちょっと見てみましょうか。新約聖書の157ページです。ヨハネ伝一章の一節から三節まで、まあ、ずっと聖書を読んだ人々とはもちろんもう全部もう分かったから新しいことじゃないけど、聖書一回も読んでいない人は今の箇所を読むと全く分からない。何言ったのか。一章一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。一体どういうこと、ピンとこないでしょ全くね。言葉かけども人間の言葉でもないし神の言葉じゃないよ。なぜならば二節から読むとこの方となっているんです。あ、人格者か。この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。あ、そうか、この方はやっぱり単なる人間の考えている言葉ではない、違う。もちろん言うまでもなくイエス様のことを意味しているのです。そういうふうに読めばわかるね。初めに主イエスがあった、主イエスは父なる神と共にあった、主イエスは神であった。この主イエスは初めに父なる神と共におられた、すべてのものはこの主イエスによって作られた、作られたものでこの主イエスによらずにできたものは一つもない。まあイエス様の偉大さをいくら考えてもピンとめきません。まあどうしてこれはイエス様だと言えるかと言いますと、中四節を読むと分かるからです。言葉は主イエス様は人となって人間となって私たちの間に住まわれた。結局3年間一緒にイエス様と一緒に生活した人々とは言ったのです、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた一人ごとしての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた。2000年前に奇跡的に生まれになりこの世に来られた神の御言葉であるイエス様こそが大切であります。イエス様を大切にする者は御言葉を大切にします。イエス様を愛する者は御言葉を愛するようになります。けどもマルコ伝4章に戻りまして、21節から25節までを見ると強調されているのは聞く耳を持つことです。なぜならば御言葉の間違った聞き方もあり、それから御言葉の正しい聞き方もあるからです。主の御言葉の働きについてちょっと考えたいと思うんです。